こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。西出浩一郎、物を手放そう。捨てることで見える本当の価値は。身の回りの所有物を減らす行為を単なる収納術や片付けの技法ではなく、自分の価値観を点検する実践として捉える金土書籍である全5章の構成からは、まず徹底して捨てることを促し、仕事道具にも対象を広げながら、なぜ物が増えるのか、手放すことにはどのような利点があるのか、そして買い直しを防ぐには何を考えるべきかを扱うことが確認できる。中心にあるのは、所有している自分を他者に見せるための消費から距離を取り、自分だけの生活にとって必要なものを選び直す視点である。著者自身の体験から得た気づきをまとめた作品として位置づけられ、体系的な整理収納メソッドというより、消費所有と自己認識の関係を簡潔に問い直す読み物と考えられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、捨てるを価値観の選別として位置づける本書が示す手放す行為の核心は、部屋を広く見せたり収納の手間を減らしたりすることだけではない。物を一つずつ残すか処分するか判断する過程で、自分が何を必要とし何に執着し、何を他人の目のために持っていたのかを確かめる点にある。ブクログ上の紹介でも、物を手放すことは自分の価値観を見極め磨くプロセスとして要約されている。これは少ないほど正しいという数量競争ではなく、所有物と実際の生活との対応を問い直す考え方である。例えば、使っていないものでも高価だった、いつか役立つかもしれない、持っていれば整って見えるといった理由で保留されやすい。しかし、その理由が現在の必要性ではなく、過去の資質や漠然とした不安に由来するなら、所有は本人の選択を支えるよりも判断を曇らせる可能性がある。本書は、捨てる判断を通じて本当に大切なものを浮かび上がらせようとする。したがって、読者に必要なのは処分量を増やすことではなく、残す理由を自分の言葉で説明できるようにすることである。次に、衣類、本、家電から仕事道具まで所有の完成を見直す章題には、仕事道具を捨てまくれが掲げられており、本書は家庭内の雑貨だけでなく、仕事に関係する所有物にも整理の対象を広げている。紹介やレビューからは、本、服、家電、名刺、連絡先など多様な対象を減らす話題が含まれることが確認できる。仕事道具は必要になるかもしれないという予測と結びつきやすく、特に手放しにくい過去の案件資料、古い周辺機器、使わなくなった名刺などは実用品であると同時に、経験や人間関係の記録にも見えるからである。それでも、現在の業務での使用頻度、代替手段の有無、保管による探索コストを区別して考えなければ、道具は仕事を支える資産ではなく、注意力を奪う在庫になりうる。本書の対象設定には、片付けを私生活だけの問題に閉じない特徴がある。ただし、業務上の記録、契約、税務に関わる書類、個人情報を含むものは保存義務、情報管理、再取得の難しさを確認した上で扱う必要がある。仕事道具だから残す、古いものだから捨てると一律に決めず、用途と責任に照らして選別することが実践上の要点となる。さらに、物が増える原因を買う前の比較意識に遡る。本書の射程は処分の技術にとどまらず、なぜ所有物が増えてしまうのかという入り口側の問題にも及ぶ。関連する読書レビューでは、他人との比較で価値が左右されやすいものを知財材として取り上げ、高級車、ブランド品、肩書きのような他者からどう見えるかと結びつく対象への注意が紹介されている。ここで重要なのは、見栄を道徳的に非難することではない。購入動機の中に、機能や使い心地への期待と、それを持つ自分がどう映るかへの期待が混在していないかを識別することである。後者が強い買い物は、購入時には満足感を与えても日常で使われなければ物だけが残る。そこで、本家に結びつく問いとして、この世に自分一人しかいなくてもそれを選ぶかが示される。この過程は、 SNS、 職場、知人の評価といった外部の視線を一旦外し、使用者自身の必要を確かめるための簡潔な基準である。答えが曖昧な品は、即断で買うより保留する余地がある。物を減らす持続性は、捨てる決意よりも物を家に入れる際の判断を変えられるかに左右される。そして、空間の整理を注意力と心理的な自由の回復へつなげる手放すことの利点として、本書が重視するのは、物理的な空間の余白だけではない。紹介文には、捨てるほど心が自由になり生きやすくなったという趣旨が記されている。これは、物が多いこと自体を問題視するより、各所有物が管理、探索、判断を要求する点に注目する見方である。使っていない家電、未読の本、用途不明のケーブル、先延ばしにした書類などは、目に入るたびにいつか処理しなければならないという小さな未完了感を生むことがある。物を選別することで、保管場所を探す手間や選択肢が多すぎることによる迷いを減らせる可能性がある。 また過去の自分が買ったものや将来不安のために取っておいたものから距離を置くことは、現在の生活を基準に環境を組み直す行為でもある。一方で処分が常に心理的自由をもたらすとは限らない。思い出の品、共同生活者のもの、再入手が困難なものまで急いで捨てれば喪失感や後悔につながりうる。本書の主題を有効に受け取るには、余白を作る目的を明確にし、迷うものは保留箱に移すなど、不可逆な判断を急がない工夫も必要である。誰にも見られなくても欲しいかを購買の判断基準にする本書から読み取れる実用的な論点は、物を捨てた後の再増加を防ぐために購入時の問いを持つことである。関連レビューで強調される誰も見ていなくてもこれを欲しいかという問いは、所有の目的を可視化する。誰かに褒められる、きちんとして見える、流行に遅れないといった期待を取り除いても必要なら、その品は生活の快適さや仕事の実効性に結びついている可能性が高い。反対に答えがすぐ出ない場合は、欲しいものそのものではなく、理想的な自分のイメージや購入時の高揚感を求めているのかもしれない。この基準は価格や評価の工程だけでは測れない個人に固有の使用価値を確かめるために役立つ。実践では、購入候補をカートやメモに一晩置き、使用場面、代用品、置き場所、手入れの負担を確認すると良い。こうした停止時間は衝動買いを抑え、処分の負担を入り口で減らす。本書の特色は、整理を捨てる技術として終わらせず、他者比較を含む消費の動機まで問い直す点にある。ただし、必要品への投資まで否定せず、見せるための価値と使うための価値を区別する読み方が妥当である。結論として、本書は収納方法を増やしても部屋が片付かない人、物を処分しては再び買い足す循環に悩む人、あるいは所有物に他人の評価への期待が混ざっていないかを考えたい人に向く。衣類や本などの身近なものだけでなく、仕事道具、名刺、連絡先といった対象まで視野に入れているため、生活環境と働き方の双方を軽くしたい読者にも読みどころがある。得られる実践的な利点は、物の処分量そのものより、保留購入保管の判断に一貫した基準を持てることだろう。自分一人でも選ぶかという問いは価格流行、他者の反応に流されがちな購買判断を立ち止まらせる簡潔な道具になる。同種の片付け本と比べた際の特徴は、詳細な収納ノウハウや分類手順を中心に据えるのではなく、捨てることを通じた価値観の確認と、買う前にある比較意識の検討を前面に出している点にある。短い電子書籍として徹底した処分を促す表現は、会う人と会わない人を分ける可能性もある。保存義務のある資料、共同所有物、代替不能な品は慎重に扱うべきである。その留保を踏まえて読めば、本書は何を捨てるかだけでなく、なぜ持ち、なぜ買うのかを見直すための入り口になる。ご支援いただける場合は、西出光一郎、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。